世の中全部種にしよう、種ラジ。
どうもオレンジです。
おしゃれを負けないでポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。種ラジイベントリポート、
はい、
はい、ということですね。今回はもうご存知ない方もいらっしゃるとは思うんですけど、でも意外とこう若い女性とか、あと年配の奥様とかはやっぱお好きな方多いと思いますけどね。向田邦子さん、うん、脚本家作家の向田邦子さん、没後40年の特別イベントということで、うん、今風が吹いているという、うん、展示がですね、うん、青山のスパイラルで行われておりまして、そちらにちょっと、行ってきたよっていう話をねしたいなというふうに思っております。
イエイ。
はい、向田邦子さんね、これオレンジさんどういうふうな認識ですか？
認識としては脚本家さんとして、アシュラの如くとか数々の作品を作っている。まあ、その当時の女性の脚本家っていうのは珍しかったのかなっていうぐらい。あとなんだっけ、トットテレビとかで三村さんかなんかやってる役で向田さんとか出てきましたよね。
うん。
そんぐらいのイメージかな。昔から脚本家さんとして名前は有名だけど、そこまで作品を見たかっていうと見たことは少ないっていう感じの人かな。
うんうんうん、そうだよね。まあ何せね、40年経ってしまってるわけですから、うん、もうその時点で50歳だったのかな。まあでも逆に言うとね、本当にまだまだという感じもあったとは思うんですけど、
うん、
一応向田さん、最初はなんかね、映画の雑誌の編集者がスタートなんですって、うんうん、で、その後ラジオ番組で森重久弥さんのラジオ番組とかやりて、
うん、
あと警察もののドラマとか、まあ、いっぱいドラマを手掛けた上で、まあ、寺内貫太郎一家とか、うん、これね、寺内貫太郎一家が分かるかどうか結構分水嶺って大げさだけど、まあね、アシュラの如くとかもこの辺和田弁だったと思いますけど、演出家が、うんうん、和田弁とかももう知らないもんね。
だからいや、知ってます、知ってます。僕の世代ギリギリ知ってましたよ。
そうか、ガハハおじさんね、はい、出てました、うん、いいともとかね、まあそういう、まあそんな、なんていうか、結構演出家にまあ愛された、久世照彦さんとかね、すごい、いいパートナーだったみたいな、まあいろいろあったみたいな話もありますけれど、
うんうん、
で、まあそんな、まあいろいろこうウィキペディア見るといろいろそういうことは書いてあるんですけど、
うん、
ただまあこう脚本家として、そして作家として直木賞もお取りになってらっしゃるんですよね。そういう、なんていうのかな、まあなんとなくかっこいい女みたいなイメージの人だとは思うんですけれど、
うんうん、
でその人を、まあ、40年、飛行機事故でも亡くなりになったんですけど、
うん、
どういうふうに紹介するのかっていうのが結構まあ僕としては気になっていて、うん、ね、僕は結構ね、うんうん、お袋とか好きなんですよ。向田邦子さんを。
お母さんの世代
がね。うんうん、まあ、お母さんの世代、まあ、うちの母よりは上の人だと思うんですけど、
うんうん、
やっぱり女性でね、その、やっぱり目立つというか、それは多分その、うんうん、まあ、展覧会行って分かったんですけど、うん、スパイラルっていうのはさ、まあ、展示室としてはそんなに広くないというか、うん、まあ、なんていうか、その、入り口入ると、まあ、1階のね、うん、ホールのところが展示会場だったんですけど、まあ、基本は大きな、喫茶店の部屋があって、それがどれくらいなんだろうな、まあ、中くらいの講堂ぐらいの広さがあって、その講堂の脇にこう、ぐるっと取り囲むような形で展示室があるようなところなんですけど、
うんうん、
でそこにね、まあ、飾ってあるのは、まず大きな彼女の年表ね、何がどういうことをやったかみたいな大きな年表があって、でその向かいに、彼女が旅行先で撮った写真が結構わーっと飾ってあって、
うんうん
うん、これがね本当にプライベートな感じの写真なんですけど、まあ、旅行に行ったっていうだけのね、で、その、さらに奥にちょっとま、広めのスペースがあって、まあ、ここダンスとかも踊れるぐらいのスペースなんですけど、そこに、ま、彼女が実際書いた脚本、手書きの原稿が、まあ、 ぐるっと飾ってあるみたいな感じで、
うん、
でさらにその真ん中にですね、彼女の多分エッセイで書かれたような一言みたいなのを、まあ、インスタレーション的に喋ってるセリフを小泉今日子が読み、
へー、
それを、もうなんていうか上の方までこうわーっとなんか登らせて上からこう切られて落ちてくるみたいな、そういうなんかギミックがあって、
うんうん、
これはね行ってみないとなんかちょっと感じわかんないと思うので、まあただそのタイトルが一応風が吹いてるとありますから、なんかその落ちてくる様子とかも結構楽しかったりするんですけれど、
うんうんうん、
でさらに逆側ね、入り口入って右の方に行くと階段がちょっとあって、そこはもうほんとそんな広くないんですけど、彼女の洋服がわーっと並べられていたりとか、
うんうんうん、
だね、ここら辺が後で言いますけど、
うん、
オレンジさんがさ、仮に死んだとしてさ、オレンジ店やるとするじゃん。
うん、
オレンジ店の洋服並んでると思う？
いやー、僕、ないっすね。いや、これがね、ユニクロみたいな感じになっちゃうから。
本当にこれがね、いや、本当大事なことだと思うんですけど、まあ、洋服並んでてさ、うん、まあ、彼女はなんか、うん、自分で洋服とかお作りになるような方だったらしくて、
うんうんうん、
まあ、もちろん結構、オートクチュールっていうんですか、結構いいブランドの一点物みたいなものとかも着てたりするんだけど、うん、まあ、それはわーっと並んでて、だからシンプルなのに美しいみたいな服だよね。あ、だからこういう服が彼女を伝えるっていうのは、そうか、とか思いつつ。で、さらに奥に行くと、今度器っていうんですか、お茶碗とかさ、ティーセットとかさ、なんかちょっと大皿とかさ、そういうものも結構並んでて、いや、なんかその、だってさ、オレンジさん死んでさ、自分のコレクションに陶器ある？
ない。ないね。
まあ、人のせいばっかりしますけど、僕もないですよ、本当に。
うん、
いや、これはね、別に、その、なんていうのかな、背伸びしてとかじゃなくて、やっぱきっと彼女の等身大で自分らしい生活とか、まあ好きなものを集める中に、そこがあったんだろうね、なんかね。だからね、言葉にすると丁寧な生活とかなんか言い方ありますけど、多分それがある種の教養とか、当たり前のような形であったような気すらもするんですけど、
うんうんうん、
あと、ま、その、食に関する本がわーっと100冊並んでるみたいなところもあったりするんですが、まあ、展示で言うと割とそんなところで、特別凝ったものはあるわけじゃないんですけど、
うんうん、
なんか改めてね、その見てて、まあ、以前、小泉八雲の展示なんかも見たことがあって、はいはいはい、
紹介してましたね。
そう、その、当時の恋文とかを、
ね、
友達に送った手紙とかをね、その紹介するっていうのが、
さらされる
っていう。一体どうなんだろうかっていう、まあ、まあそういうふうなアプローチもあったなぁとか思いつつ、今回見ると、そんなに彼女のなんていうかプライベートをなんかこう入り込むっていうほどではないんですけど、
うん、
むしろさ、その、彼女海外旅行好きだったから、なんかアフリカ行ったりだとか、その、まあヨーロッパとかの写真がわーっとただただ並んでて、
うん、
まあもちろんその割とこう人が入り込んでる写真が多くて、まあそういうのは趣向なのかなと思うんだけど、別に本当の風景でも、なんか彼女が撮ってたんだってこととかを考えてみると、その意味が、うん、むしろどうでもいい写真の方が意味が出てくるみたいな感じがあったりとか、なんかね、そういう何気ないところに注目することでも、実は見えてくるものがあるのかななんてのかね、ちょっと思ったりして、うんうんうん、だからそのスペースは本当に、どっちかというと、そのお客さんの、なんていうかこう、向こうの国を感じたいっていう気持ちの方が、展示に近いっていうか。
はぁ、は
ぁ、その、もともなんか、彼女は南、青山かなんか住んでたね、最後ね。だから、
その、あ、そうなんですね。
うん、その好きな場所でみたいな意味もあるらしいんですけど、うんうんうん、なんかその、彼女のライフスタイルみたいな感じとかの空気そのものがここに展示されてるような感じっていうんですかね。だから、ちょっとね、遠目で見ると青山ってなんかって思うけど、なんか彼女の思い描いた青山がもしあるとするなら、うん、なんかそういう感じがここに詰まっているのだろうか、みたいなイメージを持ったりとかして。
うんうん、
で要所要所は結構ふざけてて、
うん、
ただね、留守電が置いてあるスペースがあるわけ。
留守電？
彼女はなんかね、結構忙しい人だったんだけど、まあ、連絡があるから、留守番電話を、まあ、結構早めに導入してたらしくて。
なんかトットテレビの中で中華料理屋で電話を受けるみたいなあれありましたよね。
う
ん、なんか
あったかな。捕まえた電話エピソードはきっとあると思うんですけど、
うんうん、
でその彼女は自分が出かける用事とかに合わせていくつか録音テープを用意したりもするわけなんだけど、
うんうんうん、
これね、黒柳徹子がねバンバンかけてくるわけ、うん、テープなくなっちゃうみたいな、そんなんかそういう話もあるらしいんですけど、なんかで、まあそういうエピソード喋ってるだろう、なんか黒柳徹子の部屋に来てる向田邦子の映像とかも流れたりするんですが、まあとにかくエッセイとかもいっぱいあるから、そういうふうなところでそういうの読んでいただければいいと思うんですけど、まあその、うん、あの、実際のリビングっぽいソファーと留守番電話が置いてあるであろう、今回ちょっとコロナでそれ触れないから、まあ置いてなかったんですけど、うん、まあそういうふうなギミックがあったりなんかもして、なんかちょっとね、ユニークな面も漂ってる感じとか、だからまあ、うん、わかんない。俺意味わかんないけど、エスプリじゃない多分。これは。エスプリを聞いた人なんだと思うんですけど。
まあそうでしょうね。当時で言うとね。
そうそう、なんかそういう風な空気があって、うんうん、で、さらに愛らしいのは、
うん。
向田さんがね、原稿を見ていただくとわかるんですけどね。まあ、クソみそに字が汚いんですよ。
あ、そうなんですか。へ
ー。もうね、いや、これはちょっと失礼な言い方かもしれませんけど、
見ることあるかもしれない。
全然、全く読めない。
うーん、
でどうやら、なんかこれを読める職人さんがいて、その職人さんが唯一その向田さんの原稿を活字にできたっていう風な話を。
すごい、出版社としてはその人をね、囲んでこないと。
そう、新潮かなんかにいたのかな、なんかそういう噂を聞きましたけど、うん、なんかそんな話もあるから、なんかで、ね、一部ちょっと手紙みたいなのもあるんですよ。その、旅行先から原稿を送りますっていう手紙とかも書いてあるんですけど、うんうん、まあ、これも汚くて、到底読めないだろうって感じなん
ですけど。まあ、家族とかだったらね、読めるんでしょうけどね。
そうだよね。なんかでも、まあね、あんま汚いって俺が言うのも変なんだけど、なんかこの、さすがにさ、人に手紙書くときに汚い字を書けないじゃん。なんか丁寧には書くじゃん。
ね、多少見えるようには、読めるようにはね。
そうそう。そういう感じないのよ。なんか多分本当にリズムみたいなのがそこに乗ってるっていうか。で、俺さっき汚いって言ったけど、この原稿もね、結構枚数置いてあるんですけど、
うんうん、
なんか本当にその、そこに考えてたこととか、思いとかが多分ペン先のこう筆跡に乗ってる感じがすごいするのよね。
うんうんうん、
これ多分パソコンでは、まあ別に向田さんのことを挙げて言う話ではないけど、パソコンでは多分こういうのって再現できないっていうか、
うん、
それって、まあ別にそれがなくても原稿を書けてる世の中なんですけど、この汚いってなんか意味あんのかなってことをちょっと思ったりはするよね。
うんうんうんうん、
まあね、単なる汚いっていうだけっていう情報になっちゃうのか、向田さんのなんていうかこう、何度か癖みたいなこととかさ、なんか匂いみたいなこととか、うん、同じさ、あの、ありがとうとか寂しいっていう言葉の意味も、その筆跡の中に何かこもってることがあるのかなとか、多分その職人のおじさんは結構感じたりしてたんじゃないかなとかさ、
うんうん、
ちょっと、なんか、今ね、手書きってだんだん減ってきている中で、その作家さんってもしかしたら手書きの方が書きやすいって人もいるのかななんてことを、ちょっとなんか改めて思ったりもしたんですよね。
手書きだからね、込められるものってありますからね、当然ね。
そうそうそう。不思議ななんか感じがしますけどね。で、まあ、あとはまあ、さっきも言いましたけど、洋服ですよね。これがね、いや、ほんと、自分の足跡みたいなものを、まあ、残そうと思って残してるわけじゃないだろうけど、
うん、
なんかでもやっぱり衣食住、やっぱ丸ごと自分だから、そこをなんかこう切り捨ててる感じもあるよね、逆にね、自分たちは。どう思います？
というとどういうことです？
いや、つまりその人を表す展示会っていうのがあったとして、うん、でそこに洋服が飾られてるって、
うんうん、
そうって関係あんのっていう気持ちもない？あなた。
いや、でも、なんか、そういうのが、まさしく、さっきポンさん言ったみたいに、その人自身を表しているようなものだったりするのであれば、うん、全然不自然さはないですけどね。服があろうが、ペンがあろうが、それこそね、宮崎駿をやるんだったら、あの服とか、あのペンとか机とか全部再現するわけで、うん、高畑さんもそうか、再現してたじゃないですか。なんか、ああいうものと、なんか、共通するものな気はしますけどね。
そうだよね。まあ、いや、だから僕らだったらさ、何？いや、まあ、ユニクロでも俺は俺でいいと思うんだけど、でもパソコン1台になんか変わっていくのはちょっと切ないところはあるよね。
確かにね、それはね、パソコンと机でね、机も普通のね、あの量産化された机だったりしますからね。
そうそう、まあ、ちなみにあの万年筆がお好きで結構なんか大量に並んでたりとかしてましたからね、うんうん、そういうのもありましたね。そう、なんかまあどうしてもさ、器とか洋服はさ、こう、目力が弱くなっちゃうところはあるんですけど、うん、マントとかあったよ、マントとか。
マントか。
まあ、帽子も好きで、帽子も結構あったな。
あ、帽子のイメージもあるな。
なんか、そういうところで自分を、まあ、結果として作っているっていう姿を、なんか改めて見れるっていうのは、なんかすごい、なんかありがたい気持ちになると思うんだよね、なんかこう。あの私というのはどういうものかっていうのをさ、うん、なんかこう、様々なバリエーションで表現しなきゃいけない。まあ、古いタイプだと思いますよ。ファッションとか器とかっていうのは、ちょっと古いタイプかもしれないけど、なんかそういうふうないろいろな視点がある。なんかこう、金持ちじゃなきゃいけないとか、なんかいい発言しなきゃいけないとか、うん、まあ、ツイッターでこう、目立たなきゃいけないとか、なんかビジネスモデル考えるとか、なんかそういうことじゃない美しさみたいなのが人間にはやっぱりあるとするなら、なんかそういういろんな物差しがあるんだなっていう意味で言うと、まあ、ヤクモさんの時はまあもちろん作品がいいって話ではあるんですけど、なんかこう、コードさんはね、もちろんドラマ面白いから、それはまあ別で見ればいいんですけど、なんかこう、コードさんのちょっとした空気みたいなのが、の展示では触れられるような感じがあって。まあまあね、寺内貫太郎一家は、今、BS トゥエルビでやってますんで、それ見たいと思うんですけど、なんかこう、彼女にちょっと近づくような感じが面白いなと思って。
もうね、40年ですね。
はい。
坂本雄二展とか、野木明子展とかをやるとしたときに、何飾るのかっていうと、おそらく、野木さんの場合、ツイッターのツイートとかが飾られちゃうんでしょうね。坂本さんだったら、インスタグラムのインスタのストーリーズの投稿とか飾られちゃったりして、地獄みたいなことになりそうな気がしますね。
でも、俺意外とあるんだと思うな。まあ、別になくてもいいんだけど、なくてもいいけど、なんかあると思うんだよね。それはその、まあ、オレンジさんもきっと僕あると思ってて、それをまあ自分で自重気味に言うか、うん、もしくはその、それを何、何だってほら、彼らはさ、やっぱ人前に出なきゃいけない仕事だったりもするから、うん、まあ洋服とか、ね、服装とかもシンプルだとしてもあるとは思うんです。
うんうん、
だからまあ、そういう意味では、ね、なんか、人知れず何かしら、わざわざ自慢するほどじゃないけど、培ってるものとか、こだわってるものってのはあるのかなと思っていて、きっと本人は気恥ずかしいところとかもあるのかなと思うんですけどね。こんな、亡くなった後に私の服並べちゃって、みたいな気もあると思うんですけど。なんかそういうのがそれぞれにあって。まあ僕はそんな有名人ではないですけど、なんか展示できるものが、まあそのために生きるわけじゃないけど、でもそういう視点に立つと、なんかいろんなものを大事にしてあげないと。
そうですね。ものを大事にするっていうのはまさしくですね。
そう。多くの人が訪れなくても、まあ、2、3人ぐらいは僕の葬式に来るかもしれないじゃん。その時に、あ、この人こういう人だったなっていうふうなことを思い出させるような何かがあるといいなぁなんてちょっと思ったりもしたりもしましたね。はい。ちゅうことで、まあ、向田邦子没後40年特別イベント、今風が吹いているの話をちょっとしてみました。
はい。
はい。まあ、向田さんにご興味がある人がお客さんとして非常に多かったと思います。あと、まあ、さっき言った私の母みたいな感じの人も多かったと思いますけど、なんかこう、40年前に生きてた人がどんな風に今、紹介されるのかなみたいな、そういう気持ちで見に行ってもいいのかなというふうに思ったりもしています。 はい。ということで、今回はここまでといたしましょう。タネラジのイベントリポートでございました。はい。終わりです。お相手は、もう一回、アウンを、読んでみたいなというふうに思っております。ポンと。
オレンジでした。
タネラジ、また。